先生の方は、質問に対して、反響がありますので 質問の。
ない方が楽で。
この授業も。
名前貼ってますね、この部屋にありがとうございます。どうぞ、実際の場所、面白い、ここ。
質問の方から。はい、では。
よろしいですか。
はい、どうぞ。
どうぞ。
本当はあったんですけれども、ありがとうございますという念仏、コロナ禍になり始めてから消えました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
一つあるんですけれども、やっぱり家計あるじゃないですか。でも結局は、自分自身って言われて、このありがとうございますを始めたんですよ。で、これって結局は、自分が綺麗になったら家計も綺麗になるんですかね。その家計の因縁っていうか、どうなんでしょうか。
そうですよね。
そうですね。
自分の、世界全部ね、良くなりますよね。は
い、そうですね。やっぱり自分を超えたら周り行くのが普通ですもんね。あ、じゃあそれはそしたら私思ったんですけど、とにかくありがとうございますって隣のようにしてるんですね。その熟睡する前をしてる間はずっとできる限り、それを思って昨日とおととき自転車をこけながらふと思ったんですけども、あ、これってありがとうございますって言ってたら周りも綺麗になっていくのかなって、その自分の操作にし周りもその清められるのかなって。そうなんですか。
はい、
ありがとうございます。
ね、全てが良くなるのね。
単純ですね。
はい、
ね、いつでもどこでも誰でもできて。あ、そうなんですか。はい、すごいですね。
ちょうど一本の木ね、眺めた時にね、根、はい、から太い幹出ますでしょ。で、はい、細かい枝が分かれて、
はい、
末端がね、葉っぱがいっぱいね、
はい、
で単純っていうのは一番ね、根元に近づいたら単純ね、一つになってくるよ ね、で神様っていう本当のね、
はい、
神様へ近づけば近づくほど単純化していくのね。その中に全部あるんですよね。
こういうここまで単純なものがあるというの
を、そうですよね。
で今まで知って驚きました。で、そのありがとうの本来の意味が、実はその神仏の名前というのを伺いまして、あ、これ初めて聞いたぞって思いまして、で、信じなくてもこれは気づいて言われたので、1週間前から始めてるんですけれども、本当に何しても治らない慢性的な鬱が、飛んでいきました。
ね、
本当に霧が晴れたというか、で山岸さんの方から数日前に念仏のテープをいただきまして、最初すごい笑ってしまったんですけど、ありがとうございますと連続 でだんだん聞いてくると神妙になってくるんですね。気分が落ち着いて霧が晴れてすごい楽になりました。本当にありがとうございます。
ね、よかったですね。
なんか本当質問いっぱいしたかったんですよ、はっきり言って。1000でも2000でも構いませんって山岸さんと言われてたんで、で本気でかけ出そうと思ったんですけれども、それでありがとうございます、続けてるうちに、あ、これ聞くことどうにかなるん違うかなって思いまして、本当に自分のついた汚れがきれいに取れて、神仏の光さえ入れば、あとはなるようになるん違うかなと思って、自分の最大限のできるん違うかなってすごい気が楽になって、変に前向きにも後ろ向きにも、本当にだから何て言うかな、緊張してプラスをマイナスもならなくて、本当に気が楽で自然に歩ける、そのせかされるんじゃなくて不安になるんじゃなくて、すごい
ね、ええかったね。まだ1週間。
その代わり、その前、去年の12月から私の知り合いのお坊さんの新人やってたんですけれども、聞かなかったんですよ、うつには。それで、で、私の家計ちょっとひどいんで、家計的にも個人的にもちょっと身体的にも 精神的にもちょっと家庭内にもすごいちょっとあまりにひどすぎて、でもう自殺しようかと思って山岸さんのところにね1週間前お電話させていただいて、でこのありがとうございますを教えていただくことになったんですけど、でそのご本尊マリアさんをお返しして、その日本当に苦しくなって、山岸さんここ来る前耐えられないですって言って、で初めてその日に結構2回お電話させていただいたんですよ、山岸さんに。でありがとうございます本題の意味から、まあ、とりあえず3万6000回が目安ですよって言って、だから3万6000だから1日何回でもいいけれども、3万6000回でとりあえず楽になるかな、かそういう教えを解説しましたんで、あっこう3万6000回さ1秒間に1回は言えるなって心の中 で歩きながらとかお風呂入りながらとか電車で居眠りしながらとか食べながらとか、とにかく必死で言いまして、で家で寝込んだ時を寝込んで起きれない時ありがとうございますって200回言いました。起きられるようになりまして、あこれはすごいと思って、うちの一緒に住まっている祖母もなんか実はありがとうございますやってるそうです
伝染流
すごい会社の職場のね雰囲気もちょっと和んできましたしね、これはすごいと
ねえ前に喋ってもらわな
くて、ね、ここ交代料かね
いやでも本当にね言ったもん、ほんととにかくこれはでとりあえず3万6000回という目安の数お聞きしましたし、もう他に薬が効かなくなってしまいましたし、いつ歌ってたものもお返ししますが何もなかったんですよ、本当にもう人を頼ってもしょうがない、あとは神仏しかないけれども会うものがわからない、でもこれしかないと、でこれだったらその不徳や戒律一切なしって言われたんで、それで看護したんですよ、はっきり言って。前のところは声に出さないとダメ、その薬とか病院とかに頼ってるから、私のお坊さん曰く、あなたは私を頼りながら薬とか病院に行ってるから治らないんですよって言われて、愕然としてしまったんですね。あこれは相性が合わないんだなと。でここ紹介されて、そのこれをありがとうございます紹介されて実践した理由は、別に信じなくても言葉自身に力があるし、そういう別に薬飲みたくて本当にしんどかったら薬飲んでも構わないって言われたんです。それで始めましたで心の中でも唱え、あ心の中でも別に構わないと、書いてもいい、見てもいい、聞いてもいいと、もちろん声に出してもいいと、そういうお手軽さ、便利さ、けれどもこれはけれどもこれは本当にね、覚えなくて、新たに覚えなくてもいいし、以前知ってる言葉ですから、すごい自然に、だから、あ、言ったもん勝ちやとにかく必死になってやりましたら、本当にもう嘘で食べられなかったって食べられなかったのが食べられるようになりましたし、で、まあ、早寝になりましたね、その体力回復のためにも、すごい、体も良くなろうとしてる動きが自分で分かるんで、すごい、まあ、毎日が感動します。まあ、変わるんですね、やれば。今まで何回言ったのか数えてないんですけどとにかくもう通勤、行き帰りとかとにかくありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、もう心の中でで、会社に行って、まあ、家の中でできる限りその、まあ、祖母と一緒に住んでますね、ありがとうございます、なんで恥ずかしいんですよね、家族って言うように努力して、で、一歩外を出ればまあ、いろんな人いるじゃないですか、で、何かのたんびにありがとうございます、電話でもそうありがとうございますって言うようにしてます。で、もうちょっといろいろゆとりができたら、もうこのありがとうございますを私の知っている人たちに広めさせていただきたいんですけれども、それは別に構わないですか。
ああ、元にも自由自在に
ありがとうございます。どうぞ。そうそう、いや、もうそれでね、そのありがとうございます始めてから、あまだ記入されてない方いらっしゃいますか。まだ話したいんで 私ですか、うん、それを教わって2日後にまとめさせていただいたんですよ。その電話で、うん、山岸さんからありがとうございますという意味とか、それでとりあえず急ぐ方10名ぐらいにお便りさせていただいてるんですよ。で、まあそれプラスそれなぜ行き過ぎたかっていう補足さして、そのお便りさせていただいたら多分みんな納得するなと思うんですよ。やるやらないはもう本人の自由ですけれども、本人私はこれ言う経緯がありました、で、まあこういうのに出会いましたんで良くなってますってね、もう始めてからだから日記みたいな感じでねすごいつけていったら非常にまあ見てても面白いし、じゃあ笑えるし、でも効果があるんだったらやってみようかなって、すごいね、それで一人もね多くの人がね楽になるんだったらね、生きるのが本当に楽しくなるんだったら、ああいいなと思いました。すごいですね、ありがとうございます、すごい
いいですか。
はい、どうぞ。
まあ、うちの家内がですね、9月に息子と2人で来まして、福岡からなんですけども、三村さん、山岸先生のご紹介で来させていただいてですね、なんかスピードが、なんかものすごく展開が速くなってきてるような、そのいいことも悪いこともですね、だからそれをプラスで全部良くなる前兆だと思って考えてよろしいんでしょうか。
はい、スピードが速いっていうのはね、番組が上上がってるんです。だから良くなるんです。悪くなるスピードじゃないよね、はい、良くなるんですね、必ずね、はい、よかったですね。
それといいですか、一つ五木先生の後ろに掛け軸のですね、神っていう掛け軸を9年前に父が亡くなった時に預けたところが分からなかったんですそれでそのおばのところに、今年の正月に会いに行った時に掛け軸がかけてあったんですよ、ないものが。でどうしたのって言ったら、いや知らんけどかける掛け軸がないからかけたと。
何やったんやそれ。
でもう僕のもんとは言わなかったんですね、私忘れてたから。でまあいるならあげるよと、ぜひくださいと。でまだもらってませんけども、なんでそこにまだかけ直してあったのかと思ってですね、そこにはどう
ね、え神様必要なもんね、すっと必要なとか、ま、ね、ね、届けてくれるでしょ。
じゃあおばあのところに今降りなさいと、
ね、
降りるよ
って
ことで、
ね、ぐらいしまわれたら大変だけどね。
だからよかったなと思ってですねだからありがとうと唱え出してですね、まあ、そういうことが不思議なことがたくさん起こって、ね、それとそのお祈りと先生のテープをですね、大体毎日聞いてるんですけども、で隣の時は小池先生のテープでやってるんですけども、眠たくなってくるんですよね、すぐの途中から。それはそれでいいんですか。
いいんです、いいんです。
ものすごく眠たくなってる。
深いお祈りに入ってくる
いいからいいじゃないですか、眠たくの方が一番聞くって言うじゃないですか。
ものすごくだからもう、ね、眠たい状況になって、でそれまでは口で前乗りじゃなくて隣でありがとうございます、ありがとうございますってずっと言っててですね、だから会社におるときはなかなかその前のということがなかなか出てこなかったんで、外に出たら思いっきり言えるんですよ、車の中で。ありがとうございます。走る。だからなるべく現場の遠く、私ちょっと現場やってますから、現場を見に行ってですね、その間をです、楽しみにですね、して行っておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ねえ、本当に光を振りまく大きい働きですよね。
すみません、私実はね今日朝起きれなかったんで、ちょっと寝ずっぽくて、で朝起きて頭ガンガンしてたんで、でもう念仏テープありがとうございますって、もう自分でもしんどくて心の中で唱えられる状態じゃなかったんで、もうそれ聞きながら用意しまして、で最初ああどうしようかなと思って聞きながら、ああ今日平日か、ああせっかく休み取れたしな、お金も入ったしな、あとは自分だけか、あとは自分が行動するだけか、どうしようかな、悩みながら何度か来ていただきました。ありがとうございます。テープがあってよかったです
ね、ジオダン全部与えてもらってるね。
ですね、本当に今日 ね、テープがなかったらね、ここに来れませんでした。もうそのまま、ああダメ、しんどくさくって寝ちゃってましたね。本当に本当に、
ね、
もう今日本当にね、朝起きて、いや本当にここずっと始めてから、朝起きてからずっとありがとうございます言ってるんですよ、心の中で言いながらしてるんですよ。今日はもうそれをとりあえずなんとか用意しようって、ありがとうございますが起きて、でもずっと隣がしんどかったんですよ。とにかく頭の中で隣のがしんど、それテープがあるわと思ってコンセントさしてスイッチオンで聞きながら、さあやろうかって布団畳んだりいろいろさせていただきました。すごいですね、本当に最後はもう本当にすごいとしか言葉が出ない。
本当にね、もう先を先を見越してね、もういるやもね、前もって与えてくれてるもんね。
ですよね。
誰に尽くせりで。
ね、本当に。っていうか、それ与えられてても、その自分が良くないと気づかないじゃないですか。目の前にあっても、これはリンゴです。え、リンゴどこで見えないとかっていう感じじゃないですか。で本当に、うん、やっと、心身とも良くなってきたかな、みたいな。
ね、気づきも与えてもらうしね。
そうですね。宇宙脱出できたのが何よりでも感動ですね。すごいな。すごいな。
よろしい。
はい。
昨日なんですが、私が、10年以上前にバスケットボールを教えた、もう30近くなってるんですが、もう全然会ってない教え子なんですが、突然その友達が電話をよこしまして、その一生懸命やってもらったよくできたマネージャーだったんですが、その当時すごくお世話になったのを覚えてるんですが、その子がなんかのぼしようになって今大変な状態でいるという連絡があったんですね。私には何もできなくて、ただお祈りを捧げるだけかなと思ったんですが、今日ここに来るということは何かそのなんかこう見つけられ、彼女に対して何かしてあげられるようなことが見つかるんじゃないかなっていう期待も持ってこう9時間かけてここまで来たんですが、何かそういうことについてお話しいただければと思うんですが、
ね、神様ガノはないんですよね。もう真剣にありがとうございますを唱えてね、神様に任せしたらね、どんな難病奇病でも治るんです。
それは私がじゃなくて彼女がですね。
本人ができる時は周りの人がすればいいね、本人がするのが一番いいんですけどね、感じが深くなるのが一番幸せなんでね、だからそういうのをねちょっと伝えたいぐらいからね、心配はないですよ、だから、ね、それがまたね、感謝をね、するきっかけになるね、だから何かないとね、そういうきっかけがないと何も実行も何もできないですもんね。だから真剣にありがとうございますと唱えたらね、表面のね、そういう病気が治るぐらいじゃないよね、本当に神様を感じ取れる自分に変わってくるから、それがもう最高の幸せになってくるね、そのいいチャンスよ ね、病気するということもね。
そうですよ ね、やっぱりしないとわからないこともありますもんね。
はい、初めて来させてもらったんですけども、まあ、最近ありがとうとありがとうございますと二通りよく聞くんですけども、ありがとうを言い続けた場合とありがとうございますを言い続けた場合のこう現れ方の違いをちょっと
そうです、知りたいです
ね。これはね、ありがとうございますの中にね、ありがとうが含まれてるじゃない。ね、だからありがとうございますっていうのは本当のね、神様のね、名前だから、その中には全てがあってね、一切自由を縛らないね、自由以外でね、全てを守り続けてくれるね。だからありがとう、でもああだけでもいいのよ、極端に言うとね、それでも守ってくれるじゃない。ね、 だから軽くありがとうありがとうでいいよね。それでも守り続けてくれるよね。でも、ね、その守りが大きく受けられてね、それを実感するようになったときはもう、ね、もう自然にありがとうございますでね、そういうことは変化するね。あまりにも神様の働きが大きすぎて大すぎるよね。だからありがとうって軽く言えなくなるね。最初は軽くって言うよ ね、うん、でも最後はもうありがとうございますでね、本当真心の込めたありがとうございますで変化するじゃない、ね、だからその自然でいいよねそれはね。どちらもいいのよねそれはね。はい、
ありがとうございます。
ただ対立はしてないよ、ありがとうでありがとうございますはね、本当のありがとうございますの中にね、いろんなありがとうございますもありがとうも含まれてる。
単純ですね。
あの、もう初めてなのですが、まあ、あの今のに記述しましてですね、あの通常子供の頃ありがとうね、ありがとうさん、ありがとうございます、ありがとうございました、いろいろ、全てがありがとうございます。今、神様のお名前だということを私初めて聞いたんですが、どんな神様なんでしょうか。
これはもう宇宙の大神様ですよね、はい、宇宙の大神様ね、全ての全てなる神様ね、この神様しかないわけね。
全てですよね。
全てなのね、だからね、
はい、狙っとこしました、私も。あ、それで、うん、あ、なるほど。
ね、全てだから全てに感謝になるわけでしょ、ね、石ころ一個でもね、ありがとうって言えるね、ありがとうございますって言えるでしょ、
ね、
あの昨日あのテープをですね、先生とお聞きしまして、あの1分間だけその揺れを、そのイメージですか、無限の無限のありがとうございますと、その感謝、無限の無限の感謝のありがとうございますと、こう1分間ずつ今日新幹線の中で唱え分けてですね、そういうそのパワーかなんかがやっぱり違うわけですか。それは深いもの、
ね、神様の方はね、無限の無限のパワーがさらに無限の無限になるわけでしょ、はいね、それをね、うん、唱える人に対して必要に応じて一応だけ与えてくるね、必要に与えてもらって困るよね。
そうですね、
ね、何でもそうよね、必要だけが一番幸せなのね、だから必要なだけを与えてくれるのはこの言葉よ ね、だから足りないこと絶対ないしね。ね、あまりすぎて困るいうこともないしね、本当に必要なだけを一瞬一瞬与え続けてくれるね。
無限の無限の感謝でいっぱい、無限の無限のその輝きでいっぱい、おつけてありがとうございますを、そうやって唱えてもいいわけですね、
うん、いいの、それも全部同じよ ね、
ないよ
ね、 ね、ただ受ける側にとって必要なだけを与えてもらえるんで、ね、もうその加減は神様の方がしてくれるから完璧だろ。
ありがとうございます。
あの、まだお時間よろしいですか。
はい、
行きますか。ちょっとありがとうございますのこの話からちょっとそれるんですけれども、昨日ラジオでいい話してましたので、実はそれはある方の小学校時代の思い出でして、まあ、学校でひなを、鶏をひなから育てようって、で育てて大きくなって最後はそれを学校で料理してしまおうってなったらしいですね。でその大きくなった鶏の首を締めて頸動脈切ってその屠殺するじゃないですか。その時にすごい、なんでこんなすごいことするんやろなって思ったんです。でそれをいざ水炊きにしてその自分の口の中に入れる時になっていただきますって言った時にその意味が分かったんです。すごい、いただきますっていうのは命をいただき、命を自分がいただくっていうことなんだなって、その人は初めてその時に気づいたらしくて、すごい、だから何気なしそう、ありそういただきますとかありがとうございますでも何気なしに使っていることでも言葉にもそういう重みがあるんだなって。でいただきますっていうのはそういう私たちは命をいただいている、そういう肉、そういうお魚とか豚とか牛とかそういうのももちろん命だし、お茶をいただくにしてもお茶っ葉の命がある、それで器にしても陶器だったら土の命があるし、 木でも木の器の木の器はその木の命があるしって、結局私たちは命をいただいて元気にもう生かされてるっていう話がありました。すごいいい話を聞いて、いい話を聞いて本当に、感動した面もありますし、そんな当たり前だと思う面もあるんですけれども、とにかくそんな今時のご時世、そういう素晴らしい話を普通のラジオ番組のその雑談の間で聞けて、すごい感動しました。ありがとうございます。
いい話聞けるのは ね素晴らしいですもんね。
でもね、そういう ね本当にね、以外のお茶っ葉にも命がある、その木とは ね、そういう器にも命があるって、命のないものでこの中に一切存在しないって、すごい
ね。でもありがとうございます。唱えたおかげかもしれないね。
すごいですね。
いいことばっかし集まってくるね。
たまたまそういうね話が聞けるなんて感動しましたね。
いろんな、仕事とかその、人との関係で相対して話してる時に、相手に対してとかそのものに対してとかいろんなことに対して話しながら、コロナがあってありがとうございますと祈って話してるんだよね。でそういう状況がやっとできるようになったんですけど、その前はですね、言葉だけだったんですけど、でそういうことで相手も変わるんでしょうか、やっぱりそういう感謝することで。
変わるっていうよりね、もともと神様のね、現れるよね、みんなね。ね、神様の愛がね、そういういろんな姿をとって出てきてるね。みんな自分を幸せにしようとする姿ばっかし、もともとがね、それをね、感じるようになってくるよね。だからプラスばっかしになるよね。
このぐらいいろんな問題がありまして、必ず、じゃあ、相手の権利を全うされませんと、なんですか、あと輝きがたくさんというふうに相手のですね、いうふうに、そしてありがとうございますとですね、神様ありがとうございますと最後に添えるというふうなことで相手と話してますけども、それはそれでいいわけですね。
ただ周りを変えるんじゃなくてね、自分の見方が変わってくるんだよね。
見方
がね、今まで見えなかったのが、ね、見えてくるのね、気づくのね。今までは単なる人物だったらね、ところがこれが神様の愛の姿っていうふうにね、それが気づきが増えて、それが直接ね、神様の愛を感じ取るようになっているね。それはどんどん番組が上がって、プラスに感じるっていう姿ですね。
ありがとうございます。いっぱい考えてきたんですけどね、もうすぐありがとうございます。なんか
そうですよ、もう質問と答えが一つになってるからね。
三浦さんまで
質問出した途端に自分が答え出してしまう。
だからその百獣のことも家内から聞いてきてよと、ということで頼まれたことがちゃんと聞きましたし、もうショックがちゃんとテープでまた。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆとりが出ますよね。ありがとうございます。自分自身ゆとりが出るから。動きも多分ゆとりが出るんでしょうね。だから周りからの自分へ、周りが自分に対する周りからの視線も変わってくるんですよね。自分がそういう心がゆとりでいて、動きも見えた動きもゆとりに変わってくるからね。
ありがとうございます。そういう感じ
で
ね、
そうやっぱり心じゃないと、結局は心が死んでる人に誰があなた元気ねって言ってくれますか。あなた今日楽しそうね、なんかあるの。やっぱりそうに声かけたくなるような人ってみんな楽しい心を持ってるわけじゃないですかね。え、やっぱり心がね、ありがとうございますって、それは意外に変わるんじゃないですか、普通は。ありがとうございます、すごいです、本当に一週間で日出しましたもん、それは。
なければ、
はい、どうぞ。
10日前に、坂田道直さんとね、話、坂田先生もすごくこう、 久しぶりにこう話の分かる人と出会ったという感じで随分神様の話をねされてます。やっぱりその現実を現実にあまりにも我々はこう捉えられているというか、本当はね100年もしたら誰もいないわけなんですけど、そういう現実に捕まっているために、逆にそのありがとうが小山さんが作り出す世界になかなか入れないということだと思うんですね。ところがそのありがとうございますということをどんどん唱えていると、逆に現実のこの社会というのが非常にこう希薄になってきて、なんか本物を自分の中にこう醸成していくというか、そうすると大きなその意味での天命というのは多分そのありがとうございますという世界にあると思うし、もう一つその小さい天命というか根性でのやらなきゃいけないという、そういう天命というものが現実の世界に当然あるわけですから、それぞれ大きな意味での天命と自分の個性としての天命と、この両方生きることがはっきりしてくるというのもなんです。その辺について少し解説を。
ね、会社を忘れてるとね、思いがどんどん出てくるでしょ。思いって一つのことにね、とらわれていくのね、執着して小さく小さく掴んでいくのね、自分の世界が狭くなっていくでしょ、ね、で今が少ないからそれを大事に握り詰め、ね、締めないとダメだよね、またね消えたら困るっていう感じでね、ますます小さく掴んでいくのね。ところが会社は正反対ね、感謝すると世界がぐんぐん広がるのよね、神様へ戻っていくからね、神様が無限に無限に大きいよね、だから神様に近づけば近づくほど自分の世界が大きく大きく広がっていくよね。でその中に天命っていうね、本当の大きいね、一番大きい天命があって、その中にね細かい天命全部取り揃えられてるよね。だからこの世のね、この一生の天命もね完璧に果たされていくし、ね、もっともっと上のね無限の段階の天命全部ねずっと光通るようにね、ね、通って果たされていくのよね。どこまでも大きくなっていくのね。すごいね、ありがとうございますってね、ただ感謝するだけね、神様を受け入れるだけでいいのよね。それでね、無自然になるのね。
思いました。それとにかくね、なんかその鬱が上がると、鬱っていうのは本当に心が縛られたっていうか凍りついた状態じゃないですか。それが溶けて、その今まで元気だった時よりもゆとりが出てきたんですよ。だから本当にすごく楽で、だから本当に、まあ先ほど山口先生は、まあ、希薄な世界とおっしゃいましたけど、現実世界、それをもうさ楽しもうかって、そうしながらそのね学ぶべきものがあって生きてるわけじゃないですか。こうやって今育成されてるし、生きてるし、その学ぶためにで、あこれさどういう方法あるんかなと思って、すごいゲーム感覚っていうか、すごくなんかで、ゆとりができたというか、で楽しみ見るようになったというか、そういうまあ現実世界へ行っていくには一つの方法だけじゃない、いろんな方法がある、いろんな意見がある、いろんなやり方がある、すごい、うん、今まで嘘の間いくら前向きに生きなとか逃げてるんちがうとか言われても、もう自分の心が凍りついてて身動き取れなかったんで、どうしようもなかったんですけど、本当にこれ脱出した以上になりまして、まあ、本当にこれはまあおいおい本当に今私の知ってる人脈を通して絶対広げさせていただかないと思いまして、で特に急いでるうちの一人で、まあ自律神経失調症がひどくなって、重い鬱だと診断されて、会社もずっと休みがちの人がいまして、その人にはもう早速Eメール、電子メールで送らせてもらってから、そのお手紙させていただいて、でその人の意見いわく、今のその私にとっての神様はその奥さんと主治医の先生って書いたんで、 私はその E メールをその電子メールをいただいた時に、はいご自由にどうぞって先に書いたんですね。こっちゆとりができてますから、ゆとりができてますからそう流せたんですよ。実はそれはね、うつ、自分がうつの状態してるんで、うつがどれだけ心が凍りついてしまうかって、もう本当にだから一層先も闇なんですよ、うつになると。本当にわからないんですもん、考えられないんですもん。本当に目の前も見えてるのか見えてないのかよくわからない、見えてるのは幻かもしれないという感じで、何もかも信じられなくなりますし、でそういうこと知ってるんで、まあ、そういうふうに流して、それからけれどもだったかな、その奥さんや主人の先生にと巡らせてもらったのは単なる偶然ですかって、それでもうね、今携帯では持ってないのは忘れたんですけれども、それとどういうあなたがそういう奥さんや主任の先生が、いや、あなたや奥さんや主任の先生が生かされているのは何のおかげ、生かされているような理由ってですか、それに目くらわしていただいたのは単なる偶然ですかって、大いなる存在を忘れずにって、まあ返事させていただいたんですけど、まあね、あとは本人の自由なんで別に構わないですけど、で自分で書いてる書きながらこうやって半分泣けてきまして、あ、うつ治ったんだな、自分自身うつが治ってきたんだなと思いました。で、そういうまあ良きにしよう、そういうね、自分がうつ、そういうね、その相手の人がその鬱で苦しんでる人が、その、ね、神様だって思ってる人は、あなた自身、そして、そのあなたが今神様と思ってる人を生かしてるのは、何によって生かされてるのか、それに逃げ合わせてもらったのは単なる偶然なのかって、自分自身すごい、ゆとりができたからこういうことを書けるようになったのかって、で、まあ、感動したというか、自分自身そのことになって忘れてたことだった
ね、その人にとったらね、お医者さんや、まあ、奥さんが、ね、神様って、ね、思えたら、ね、本当の神様がね、そういう姿を、愛の姿を取って目の前に現れて助けてるのね、だからね、主人の先生やお子さんにありがとうございますと言えば、 それだけでね、つながってしまうね、本当の神様とね。
そうですよ ね、
もうそれだけでいいよね。
ですよね、だから
お子さんにしっかりありがとうございますと言えばいい ね、ね、お医者さんにね、主人の先生にありがとうございますと言えば、
ね、そうですよ ね、
治ってしまうね。
とりあえずお伝えはさせていただきまして、ね、すごい、まあ、うちの迷惑をつけたし、お世話になった人なんで、以前勤めてたりして、
すごい、ね。ありがとうございますよね。他と分類してね、唱えないといけないんじゃないよね。全部とつながってるからね。どこを通してありがとうございます言っても大丈夫だしね。またそれね、何も通さなかったも大丈夫だよね。そこはもう自由自在なとこよね。
だから、その、うつになる予測を取ってしまって、重くなると、やっぱそういう感染者の勘もできなくなってくるんですよね。だからその殻を、だからまだその人はそう思えるだけ、まだその殻が少し空いてるのかなって思いまして、まあね、そういう生かされてるのは、じゃあ誰のせいみたいな感じで、誰のおかげってね、まあ時間かかってもいいんで気づいてもらえたらいいなと思います。
ね、もう気づいてきてるよね。
そうですね。
で、あの天命もね、あの自分が何かするんじゃないのね。神様から与えられているのを受けた時に天命が出されるのよね。 ね、このように何かするのもそうよね、神様の、ね、助けを受けてずっとね必要な天命が果たされていくね、もう全部受けるだけよね、神様からね。だからたくさん受ければ受けるほどね、大きいたくさんの天命を果たしてるね。だから楽なんよね受けるだけで全部神様がしてくれるのよ、ね、自分がね力んで努力してじゃないのね、受けるだけでスッとね天命がスッと果たされていくのね、一番楽よね。
知恵も湧いてきますよね、知恵もそういう、まあ、努力、まあ、同じ努力しても結果が違うんですよね、周りの動きとか、環境とかが、同じ努力でも、現れ方が違います、本当に、もう、本当に、自分も謙虚になってきましたけど。
よろしいでしょうかね、
はい、
この世の中のものは全てが微細なものから作られている、微生物細かいものから、それで言霊ということをですね、林秀臣さんから聞いたことを思い出してですね、で今うつということを聞いてですね、うつっていうとうーつーでうーうーでね、うーって言うとうなってる、気持ちは大変でうーというが、ありがとうっていうのはあり いで、あいあい、それから愛という言霊からすると、やはり微細な言霊の言葉の構成する元が微細なものが全てのものに影響していくという、そういうものかなというふうなことを今思ったんですが、そんなふうなことになっているんですかね、日本語の言葉の積み重ねというものは。
ね、神様の、ね、宇宙創造の働きってね、はい、まあ、言霊でね、なされてるというふうには言えますよね。
はい、
だその言霊が小さいか大きいかってね、
はい、
両方あるのね。無限に大きいものが小さくもなるし、ね、無限に小さいものが大きくもなるのね。神様の働きはどこから来るかっていうのね、もうね、縦横無尽ね、全方向からやってくるね。それでいて自分の中からもね、無限に湧き出るのね、全方向へね。だからもうね、外からね、自分の中へ入ってくるとなるとね、無限に大きいものから全方向から自分の中へ ね大きい光のね、それが大光体飛び込んでくるんでしょね。また自分の中からというとね、無限に小さいね、無の極点からやね、無限に分け上がってね、全方向に放射されていくんだよね。この両方がね、神様の言霊の働きね。だから全部からね、中からも外からもね、全部から自分の中飛び込んでくるね。
いや、繋がった方が早いですよね。
うん、
繋がった方が早いですよね。まず繋がって、そしたらね、一緒に働くじゃないですか。
だから大きいものからもね、小さくなるし、小さいものから大きいの両方ありますね。はい。
先ほど天命を、まあ、受けるようになったわけとおっしゃったんですけども、それで、まあ、ずっと唱えれば、旦那神様の気持ちが自分の気持ちになるのはいいと思うんですけども、なかなかなれないし、受け入れられてはまあ分かんないですっていうのは、ただちんと待った方がいいのか、とりあえず分かんなくて、なんかこう、起こした方がいいんでしょうか。
それね、必要なだけね、次第に出てるのよね。じっと待ってる時も必要だったらそうなってるよね。うん、次第にずっと動き出していってもそれもいいのよね。もう全てね、神様が見通して必要なことをずっと与え続けてくるから、それも瞬間瞬間変化するのね。今じっと待ってると次の瞬間勝手に動き出してるかもしれないね。ただありがとうございますってね、神様をね、受け入れてたらいいのよね。ただ知恵も力も何もかも全部湧き上がってくるようになるから、また外からのね、働きかけも全部来るのね。
でもそれが分かんない時でも動き出す、
いや、じっとしてる時もいいの。ね、動き出す時もいいし ね中から湧き上がってね、ずっと動く時もいるし、外から誘われてね、ずっと動き出すのもいいし、ね、神様は全方向から助けてくるからね、 無理なく自然には、だからね、ね、神様の助けはね、強制してこないけどね、無理なく自然にずっと動かしてくるから、ね、誰かに何か誘われてね、何か始めるのもそうよね、神様がずっと自然に外から助けてくるのね。だから今を楽しんだらいいのよ。ね、何かしなければってね、やらない、ゲッと座ってるだけでも寝てるだけでもね、大きい働きの時にしてるんだよ、ちゃんとね、存在するということが大きい働きになってるし ね、あと必要なことをすっと神様がさせてくるよね。ただ自分にとって ね本当の ね必要な役割って何かって、その時その時全部変化するのよ ね。例えば自分に、例えば子供がいててね、子供の教育のためにいろいろね、家事手伝い全部させんなんて言うとね、母親はちょっと病気させられるのよね。病気してね、寝てる方がいいのよね。そうすると子供がね、 何もかもこのできるようになって親孝行になるのよね。ね、子供をね、ね、親孝行に育てるね、ね、必要な働きとして病気の姿を取るの、ね、その時は何もしてない状態だけど、それが必要な大きい働きになる時もあるでしょ、ね、だからそれがもう自由自在に神様何をするかわからない、ね、
病気とかいうことが ね、
絶対マイナスはないよ ね、プラスにプラスになっていく、それに気づいてくるよね。ありがとうございます、唱えることによって気づかせてもらってね、幸せをどんどん大きくしてもらうから、もう形にとらわれないでいいよね、
うん、あのそんなこと聞いてどうなのかと思うんですが、せっかく来たのである講演会で先生のことを一番最初に聞きまして、ああ世の中にはそんな人がいるんだと思ったのが最初だったんですが、お父さんからなんかいろいろ教えてもらったりとかして、子供の頃からそういろいろありがとうございますを唱えるようになったとかっていうのをさらっと聞いた、さらっと聞いたんですが、それへんのその最初の出会い、あのありがとうございますというか神様にの出会いとか、そういったそのお父さんはどういうことを教えてくれたのかとか、そういうことをお聞かせ願えたら嬉しいんですが。
いや、親から何も教えてもらった。
あ、そうですか。
いや、人からじゃない、教えてもらったんじゃないね、やっぱり、うん、自然の中から気づかせてもらってるね、うん、だから外から教えられてこうしなさいじゃなしに、自然の中から、うん、神様が助けてくださって自然に気づくようにしてくださっている感じね。ただ周り全部からはね、いろんなことをね、気づかせてもらう、学ばせてもらってるよね、うん、だから特定のどこからじゃないのね、やっぱりね、常に神様から全体から必要なものを与え続けてもらってるっていうのが本当よね。でも自然に自然にっていう風にね、
うん、記憶がある時からそうだったんですか。
うん、物心ついた頃からつく前からかもしれんけど。ねえ、ちょっと変わり者だったから。でもみんなね、それぞれにね、必要なものを与えてもらって、その時その時必要な姿を撮ってるんでね、最高なのよ、みんなね。人前なんか全然必要ないしね、したらダメだし、ね、自分の生き方は自分だけね、宇宙にただ一人の生き方だからね、これ神様が必要としてね、いろんな姿を撮らせるだけだし、ね、どんな姿もいいのにね、他の人は絶対真似できないよね。だからね、いい悪いはないしね、上下関係もない、優劣もないよね、もう全部必要な要素よね。だからそのまま自然にそのままがいいよね。ただ早くありがとうございますって気づかせてもらえたらね、幸せを感じるだけよね。ね、だから別に特別な何もないよ。ね、ね、早くありがとうございますって気づかせてもらったというだけよね。
先生、神様っていう言葉を使われますね、うん、まあ、神様は全部包み込むから、もちろん神様を信じない人も包み込むんでしたけれども、神様をっていう言葉をできれば使わない方がいいっていう人で、で素晴らしい生き方をしてる人がいますね。 そういう方がただその神様っていう言葉を使う人をちょっとアレルギー的に感じてるところがあってね、それはやっぱり見守って待ってやるというのが一番いいですね。
ね、まあ宗教を信じていて神様はいいよね。でも宗教も宗はいろいろあるんでね、仏様の方がいいっていうのもあるんでね。だから誰にでもね使える言葉っていうとやっぱりありがとうございますなんでしょ、ね、ただ神様という言葉もね、そういう神様信じてる人にとってもね説明上必要だから、ね、まあ神という言葉もいい言葉、言霊の響きがあるんでね、ありがとうございますと一つになっている言葉だからね、それでまあ使うんですけどね、まあアレルギーの人には私のその人には使わないけど神様ということはね使わずに説明はねさせてもらうんです
よね。ちょっと長くなりますよね、
うん、そうだよね、
あの言葉喋っていくうちでも回りながら言わなあかんから
ね、
まだ全然質問変わりますけれども、そのさっきおっしゃってた受け取ると、受け取るだけでその表現していこうっていう気持ちは別に持たなくてもいいってこと。
受けた瞬間に表現してるんだよね、
受けた瞬間に表現、
ね、うん、怒りを受けた途端に怒りを周りに放射してるから、ね、自分の中を、ね、通り過ぎるだけよね、受けたものがね、受けた瞬間に通り過ぎて表現して消えていくのよね、それが一瞬一瞬続くのよね、ただ受けるだけって言うと受けるだけよね。
逆に表現しようって思うことで勝手に入るというのは、
うん、表現しようって思うとね、今度受けるの忘れちゃうでしょ。
あ
ね、その一瞬だけだったらいいけどね、またすぐに受ける方へ回ればいいんだけど、ね、やっぱり受け続けて自然にね、ね、自分の中を通り過ぎて表現自然にできてるのがね、楽だよね。
溢れて表現になってるという。
ね、その方が楽だよね、自然だよね。どちらかというと受ける方も大事よね、受ける方が大事よ ね、
そうですね、
受けないと何もできないもん ね、
そ う、
ね、はい、そういう意味よね。
わかりました。あと、
はい、
衣食住について何か先生からこう何でもいいです。
これもね、もう自然に与えられたものありがとうございます、受けたらいいよね、そして全部生かしていければね、ね、必要なだけを受けて生かしていければいいよね。ただね、食べ物でもたくさん与えられてもね、全部食べきれないよね。ね、そこで自分がね、必要なものを選んで食べたらいいね、自然でいいね。もし余って他に必要な人だったら、それ全部買い渡してしまえばね。循環が早くなればね、みんな与え合いになってね、必要な時自分にまたいろんなものを与えてもらえるしっていうね。だから与え合いね、交流が大きくね、早く大きくなる方がいいよね。これも自然なんだよね。っていうのだけをね向けて喜べばいいよ、ね、何もかもそうよね。だから何食べてもいいよ、ね、うん、何食べないとっていうのはね、うん、何食べてもね、うん、プラスにプラスになるし、ね、どんな服装しても大丈夫だし、ね、どんな家に住んでもいいよ、青空天井でもいいよ、星空のシャンデリが輝いててね、大きい家小さい家いっぱいあっていいじゃない、まあ、自由自在に楽しむのがいいもんね、うん、か
もちろん
もう一問
長い質問
じゃあ今ので終わりましょうか。それじゃあありがとうございました。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。